今日の水戸黄門様は先週に引き続き岡山大学学長、学校法人修実学園理事長を務められ、現在中国学園大学、中国短期大学学長でいらっしゃいます千葉恭三先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。このラジオで放送してない時の千葉先生の話を聞いて、はい、寺澤ちゃんと進藤さんがえらく感心してた、
はい、はい、もう元気いただきました。
そうでしょ、わかるでしょ。もうめっちゃくちゃね、実は元気もらえるんです、そんなね、しょうもないね、私ね、人と話すのやったらね、千葉先生と話してたらね、もう日本中の人元気だと思います、
もういや、もうどんどんきび団子巻いていただきたい。
それもね、ただで巻いてくるあるんでね。いや、ほんまに、それがね、あの先生と喋ったらなんで元気出るかって、一番わかりやすいのはね、まともな話やから。
あ、
みんなの心の金銭に触れる話を普通にしていただけるんでね、大学経営にしたって何にしたって、あのやっぱり正論を言えば、その前回の話と一緒で、前例主義変えたくない人間っていっぱいいるわけです、その水の方が楽ですもん、
そうですね、
ぬるま湯に慣れてる人間がさあ冷水に飛び込む、そんなことするはずないですよ、それは知らん間に反対勢力、でそれは私もそのある種そういう経験したことありますけれども、やっぱり新しいことをしようとしたら、それを通す信念っていうんですかね、それをやっぱお持ちなんで、先生こんなに大変ですけれども、先生から見た、例えばこれからの若い人に対するね、学ぶ姿勢の提言みたいなのがね、
私のところの大学のね、私行ってから学生ですね、教学の理念というのをね、ガラッと変えたんです。
なるほど。
でその変えた教学の理念はね、自立創生なんです。なるほど。自分で律して、でそれをの結果は世の中の生かせという、自立創生いうのに変えたんですね、でそれはなぜかというと、今のね、とかも若者だけじゃなくて、今の日本中がそうなってると思いますけどね、とにかく人の真似を、人がやってることやったら安心して、さっき高橋さんちょっと言われたね、とにかく全然創造性がないですね。もっと言えば、学生に言うのはね、人の真似すんなと、人の真似してる間はね、そいつ超えられへんやから、人の真似をするなと。でそれは少なくとも大学にいる間にはそういう気持ちを学べと、世の中に出てしまえばね、いろんなところで制限食らいますけども、その前に学生の時代に身につけることは、人の真似をしないというこの精神を身につけとけ、出ていけと言うてるんですよ。でその時でその自立創生というのを作ったんですけど、あまりにもね、人のやることを見てやる、で逆に人のやらないことを怖がってようやらない、それではね、ダメですよね。世の中、その新しく進歩していこうと思うと、変わらなあかんわけじゃないですか。変わるということは、人の真似してたら変われないわけですよね。まず人の真似をするなと。だから、ね、本当はね、犬猫でもね、いろいろ考えてやってますよ。だから人間がね、それをやめてしまったら人間でなくなりますよね。だからそれはどこで教えるかって言ったら、教育なんです。
そうですね。
教育の場で、その知識をね、伝達してるだけでは教育にならないんですよね。そのまま今スマホ見たら、パソコン見たらいっぱいありますよね。それはなくて、なんでこんな考え方ができるかとかね、それを学生さんに考えさせる。そのためにはまず今当たり前に常識化していることをね、疑えと、それからね、なら自分はどういう答え出すのかということで、初めて頭が動き出すんですよね。
そうですね。
そこがね、やっぱり教育の根幹だと思う。それも小学校からやってもいいと思ってるんですよね。
そうですね。確かに。僕はよく周りの人に言うんですけどね、ただダーウィンがね、その強いものが生き残るわけでも、賢いものが生き残るわけでもないと。新しいものが生き残る。で、私ね、いつもね、新しいもの、例えば、それこそ有名な言葉、2番目やったらダメなんですか、こんなね、国会議員ね、おかしいですよ、 2番目でね、生き残れますかって、特に技術はいつも新しくなかった、そのね、先生言うてはるようにやっぱりね、今ますます日本の教育も社会も自立が失われてますね。
何にもなくで、やっぱりね、昔が本当のところどうやったかちょっと分かりませんけど、例えば明治時代なんか考えるとね、彼らは国を変えなあかんですね、江戸時代から変えていく、国変えた、その時に江戸の真似できは国が立たないというかね、感じたわけですね。だから一生懸命アメリカとヨーロッパの勉強して自分なりに答えを出していったんですね。でも気合というか、新しいものをやろうというね、気持ちの力がね、僕も完全に今なくなって、
そうですね、
とにかく無難にやろうと
して、ね、そうです、僕ね、やっぱり今の日本って豊かさを履き違えたんですよ。豊かな社会になればなるほど、新しい厳しさを生み出す原動力を元として生活が豊かになって、社会構造が発展してるんで、より新しいものを生み出せるはずでしょ。しかし日本は逆に言っちゃったんです。それに甘んじるだけの社会、気づいたら何もかも遅れてきてるわけですよ。先生、これその先生が学校の基本を変えられたっていうのは反発なかったんですか？
もちろんあります、もちろんあります。ものすごい反発です。
そうですよね、
はい、
なんで今更変えんねんっていう。
そうです、さっき言いました、あるものを真似しとこうとね。だから僕大学でいろんなことやりましたけど、 もちろん反発きます、でその時にね、ならお前ね、反対するんやったらお前な、何がね、対案出せやと、どうするねんって言えやって言って、で今すぐ出せと言わんからね、来月までに言うてこいやって言って、で聞くでしょ、で来てどうでしたか言ったら、何のことでしたかってこういうわけ、あんたあの時反対したやろって、で対案出すって俺の前で言うたやんかって、出せやって言ったらね、知りまへんってことです、でそれそんだけね、文句言うんやったら文句言うだけのものを持っていくのがいいやと、でそうしないと進歩しないですよね。世の中でやっぱり入れ替わりあるから、その中で進歩が見つかってくるんですよ ね、
そうですね。
だから反対はもうええんですね。
自民党が悪いっていう人いっぱいいますよ、私ね、
一般論でね、
違うやろって、野党も悪いから自民党も悪いし、で自民党がなんでああなのかって、野党が強くないから、
そうです、
野党が強くない、なんで強くないかって、国民が理解できる、いつも代案出さないですよね、反対反対反対のは小学生でも言えますよ、逆にね、お母ちゃん今日ご飯カレー反対いや本当に反対はね、子供でも
そうですそんな時は嫌やったら食うなとか、
そうそういや本当そう逆にね、だから私はもういつも思うのは、やっぱりね、上悪くしたら下もダメになります、あのね、魚はね、中から腐るんですよ。頭と内臓から腐ってくるんです、やっぱりね、こんなに大変ですけれどもね、日本の国はね、今ね、内部から腐ってきてます。
なるほど、
やっぱりね、それを防ぐ方法はね、私は一つしかないと思う。
どんな方法ですか？
やっぱりね、もっとね、政治家が決めてるものを、不適切なもんいっぱいある。例えば自分らの給料を政治家が決める、自分らの定数を政治家が決める、そしたらそれを変えるための議決も彼らの、
そうですよね、
おかしいでしょ、それをね、まずね、国民はね、気づかないか、なんでそれを国民の手に戻してね、今のその逆に言うたら、選挙してやるしね、本当に。それとね、有識者にっていうでしょ、この有識者っていうのは立ち悪いね、もうね、役人のイエスマンだけがね、有識者になっていくんですよお前ちょっと待てやって有識者を選んでんのは役人でしょ、
そうですね、
この自分らの、こいつ自分俺らの言うこと聞けへんな、そしたら今回の6人問題出てくるわけですよね、
ぱ人事権にね、皆さんすぐなびきますから。
おかしいでしょう。それは私ね、ものすごくね、もう私らが学生代より今のね政治ってね、もう本当に悪くなってきた。だいたい昔はね、省のね、幹部の人事権って省が持ってましたよね。
そうです。
今内閣持っている方はますますね、変な意味の独裁的になってるんですよ。だからやっぱり ね小選挙区なんですよ、
ね、力が集中してきてますね。
小選挙区、中選挙区戻したらいいんですよ。小選挙区賛成やっていう人はね、それはもうあんなもんちっちゃなマーラジャいっぱい産んでるようなもんで本当にそうですよ。あんなもんなくした、先生、例えばあの社会の構造の中におけるね、その教育者の立場もすごく低下してますね。
してますよね。あの、まあ、教育者も含めてね、さっき言われたその有識者、まあ、あの大げさに言えばね、知性ですよね、日本の社会が持ってる知性ですよね、それがね、あの劣化してるんですよね。もう知と言えなくなってきてる、でだから政治家はあんな低たらくですから、それに対してお互いに追いやらへんだったらね、なんか有識者という人とか評論家とかね、まあ、哲学者の絵ですよね。そういう人たちがおかしいでと、ここおかしいでというかに、もうや結構出てましたよね。
そうです、
民間からね。
そうですよ。
今はそれが全然出ないじゃないですか。
テレビでも先生減りましたもんね、そういう人。
で出てくる、たまに出てくるだろう、さっき高瀬のよいしょよいしょ
って、もうどうしようなんだね。ほんまに。
あれあの国民見てると、あの有識者が言うとんだからね、あそれでいいなるとこう逆に思うわけですね。だからどんどんどんどん劣化していってますよね。本当にあのこの国でこれでいいのかという、あの真正面からね、言う人が出てこないというか、もう政治家は当てになら
ず。そうですよ。だからマスコミが、マスコミもイエスマンですからね、今。
そうですよね。
ほんなら、ね、テレビの中でもあのいろんな人出てくるけど、絶対はあの反対とね賛成と両方2人いなあかんのですよ、それどっちかっていうになってるでしょ、今テレビ ね、あれおかしいですよね。
だからマスコミ劣化がね、実は一番怖いですよ。
怖いですね。
独裁国家と一緒ですよ、
ね、誘導されてますからね、
だからそれはねやっぱりね、もうこんなに大変ですけれども、まずね第四勢力やって言われてるマスコミがね、劣化しててね、劣化、一番劣化の激しい政治家とね、蜜月になってね、コロナ向きじゃないでしょ、蜜月やねんから。今こそコロナの契機に離れと、逆にね、離れてね、
三密回避ですね。
もうズバリ言いますけど、もうマスコミはコロナの前から政治家のに対してマスクしたんで、発言をねうじゅうじゅうじゅう言ってる。千葉先生みたいな人がね、その教育を変えるっていう理念だけはなしに、教育を変えることによって社会が変わるっていうことを言えるね、その先生が減ってきたって、
なんで変えるんかというと、一番簡単なのはね、やっぱり歴史に学ぶということですよ、歴史というのはその国が全部やってきた事実が残ってるわけですよね、でその事実に学ばないで次の考え方が出るはずなんですよね。だから、あの今日本の国でもう全部歴史のことを教えないですね、であれものすごく問題で、あのいいことも悪いことも全部事実としてあったわけだから、それを子供に教える、で子供はそこから学ばせるということをやらないと進歩しませんよね。とにかく、まあ、最近ね、あの夜寝るときに睡眠薬代わりにね本読んでますね、で面白いのはやっぱりね、あの日清日露からのね第二次世界大戦あたりのね、あの人の動きとかね考え方を、ね、あれ読んでると、ね、面白いですね。あのでものすごく学ぶものがあるんです。もういかに日本人がいろんな失敗してきたかというのが全部出てるわけですね。であれをちゃんと読めばね、じゃあ今の日本はどうしたらいいかという答えはおのずから出てるんですよね、それをちゃんとやらずに同じことやってるじゃないですか、同じ失敗を繰り返して、だから歴史に学ぶということをもう一回真剣に教育の場で考えなあかんと思った。
確かにそうですね、あの私は自分でね、 何かの時にいつもね心の中で言う言葉があるんですよ、
はい、
イニシエにならば今通です、雅を選ばば俗にかなわず、でね、日本の社会ってね、そのもう一度ね、イニシエに習ったことは果たして今のそのコンピューター社会のようなこういうふうな進化が従来じゃなくなった社会に通用してるのかっていうことなんですね、
うん、
それは教育がアナログ化してデジタル化してないのに、
うんうん、
未だに文部省はアナログ化の方が楽なんです、
うん、
それからやっぱりね、全てにおいて社会がデジタル化してる社会、 AI 化する社会において、
はい、
それ農業も先生全部コンピューター化してきますしね、全てがコンピューター化してるのに学問だけは未だに日本の学問って特に遅れてる思うんですね、
うんうん、
そういう面ではやっぱりなんか綺麗事ばっかりで言うてるわけですよ、
うん、
それはそのなんか綺麗事ばっかり言うてたら通用してそれに騙されちゃってるって、日本はええ国やって、うん、日本は静かで環境も良うてええ国やと、豊かやと、
うん、
それはもう全くね間違いてるわけですよ、うん、例えば27位、国民一人頭の収入が世界で27位っていう、
うん、
これはね国民が知らないっていうのはね、27番目って金持ちじゃないですよ、それでいまだに我々は勝手に金持ちやと思ってるわけですよね、
うんうんうん、
それ僕ねもう一つ先生すごいなと思うのはね、よっぽどのね強さがなかったらね、
はい、
公是は帰れませんよそれをねというのはね、
うん、
先生が言わはった何気ない、いやこれこうで変えたんですよって、
うんうん、
これね実はものすごいことね、
うん、改革されてるわけですからね、
というのは改革する一番元を変えたわけですよ、
うんうん、
これこそがね今日本の政治にいるんですよ、
はい、やっぱりご意見場になっていただかないとです
ね、そうそうそうあんね公税を変えれる、まあ、例えば会社で社税を変える、
うん、
今から100年前できた会社がいまだに100年前の社税を呼んで、
そうですね、うん、あります、
おかしいでしょ、
うん、
その時の社会情勢と100年後の今と違うのに、
うん、
社税が一緒やと、
うん、
それに気づかない経営者がいっぱいいる、
うん、
それを大学の学長として、
うん、
変えられた素晴らしさっていう、
うんうん、
それだけでもね千葉先生の心と頭のシャープさ分かりますね、
でもパワーがやっぱ終わりですよね、
そうか先生、その最後にちょっと大事な部分なんですけどね、先生はなぜそういう生き方になってきたんですか
そういう生き方、
いや本当に
へそ曲がりなんでしょ
いやいや、そう、やっぱり何かきっかけあったんですか、 そういうの。
そうですね、もともと自然科学の世界にいる、自然科学の世界っていうのはさっきも言いましたけどね、その人のやったことを真似して学問的自立はできないんですよね、
なるほどなるほど、
で必ず自分でどう考えてるかと、でそれをやっぱりこう見てるわけですよね、そうすると実際の社会ではおかしいと思われることがあるわけですね、でそれは僕がおかしいと思ったけどみんなはそれでええと思ってるかわからない、
ね、
だから僕はさっき そのうちの大学のね、
うん、
教学の理念を書いた時もね、うん、僕自分で考えて全部会議にかけました、
うん、
理事会から何から全部かけて、
うん、
説明しまして、それで勝手に書いたわけじゃないんですね、そういうことをやって同感をしてもらわないか
ん、うん、
でそういうことをやろうと思うと一つ一つね、やっぱり一つはなんで僕は変えようと思うかというその前大げさに言えば信念みたいなもんですね、それと手続きですよね、それをやれば人は変わるもんやと、
うん、
それ今でも思ってますね、だから自分なりにこう正しいと本当か分かりませんけど自分なりにこうものがあったらそれはもう、うん、自分から出したら、
うん、
それをしかし批判してもらうってあかんねとあかんと言えば変えますからって言って、
うんうんうん、
でさっきのダイヤの話みたいで あかんのやったらダイヤ出してくださいと、うん、いうことを繰り返しやってると、うん、じゃ自然とそういう考え方なりやり方が身についてくるというのはなりますね。
なるほど、うん、なるほど、
ね、でも先生普通でしたらね自分の周りにね、うん、イエスマンを置いてる方が楽なわけじゃないですか。
そうですそうです、それはもうはるかに楽です、ね、でもね、うん、そこがねさっきちょっとへそ曲がりで言いましたけど、うん、そなんとなしにね、うん、そんな面白ないと思うんですね。
なるほど、
ちょっとこう一周投げてみて、
なるほど、
こう波紋ができたぐらいが面白いというのもどっかにあるんですね。昔からもうあのガキの頃からねもういたずらの限りを尽くしましたからだから大体その時から人の考えないいたずらをいっぱい考えてたんで、もともとそういうたちなんですけ ど,
な, ど, な, ど
もうなんか石投げてね波紋ができるのを喜んでると
なる
ほどイエスマンがいっぱいいるとちょっとつまらない感じになってしまわれるんですね。
そうそうそうでもその中からいくつか投げたね石でできた波紋が、うん、実際には世の中 の,、うん、あの一番
変わっていくわけ
ですからね。変わっていくとね、ヒントを出せるというように思ってるんですけどね。
なるほど。いや今デカルトが生きてたらね、
はい、
先生こそがもう俺がね唱えたその論理のままやなって言って、I think therefore I am っていう、もう本当にねそのデカルトが一番喜ぶようなその締めの話をしていただいて、僕はねやっぱ I think therefore I am っていうのは。その大変奥行きのある、ね
うん、
発言は思いますね。
やっぱそうですよね、犬猫と言ったら語弊ありますけど全中でもの考えてやってるんですね。です次々とね、やっぱりなして人間は ね,
そうですね
考えなあかんですよ。
そうです、ね、
もうそれがね正解か誰かを誰も分からんです、
うん、そうです。
正解なんか世の中にね絶対的な正解って僕はないと思うんですよ、うん
はいはい、
ひょっとしたらねピタゴラスの定理も、
はいはいはい
ね、時間が経つとあれはね、
うん、
証明し直されるから、
うん、
でそんなもんでだから世の中絶対正解はないと。そしたら何するかって言ったら自分の正解を出す、うん、でそれでそれを磨いてもらうということです。
そうですよね、
うん、
今週は I think therefore I am先生の言葉として、
はい、
終わりましょう。
はい、ありがとうございました。2週にわたり岡山からお越しいただきました。今週の水戸黄門様は岡山大学学長、学校法人就実学園理事長を務められ現在中国学園大学中国短期大学学長でいらっしゃいます千葉恭三先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
千葉恭三でした。